自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは。進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は仕事の自給講座の受講生、マーシャル・マリコさんにお越しいただきました。マリコさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私はニュージーランドでパーマカルチャー暮らしを実践しているパーマカルチャリストのマーシャル・マリコと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。パチパチ。
はい。ということで、まあ普段マリコさん、マリちゃんと呼んでますので、マリちゃんと呼ばせてもらいます。はい。ということで、この度はゲスト出演いただき、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、ね、ゲスト出演いただきっていうか、またまた僕が、今回はね、ニュージーランドに来させてもらいまして。
すごいですね。
はい。マリちゃんの自宅から収録させてもらっております。
はい。
はい。で、まあ、ニュージーランドなんですけど、僕がね、初めて海外行った場所なんですよね。
おー。うん。
で、その時は卒業旅行で一人で来たんですけど、
はい、
今回。だから22年ぶりっていうことで、すごい楽しみにしてきました。はい、で、あとね、まあ、ニュージーランドの印象ちょっとだけなんですけど、なんかね、一つ一つの家が、なんかね、綺麗で整ってて、こう、芝生とかもすごい綺麗、みんな綺麗にしてるんですよね。家も道路も広々してて、なんか空間に余裕があるなというね、印象でしたね。なんか、ニュージーランドは、自然、空間が広々、なんかね、こんなイメージでしたね。
あれ、日本とどのぐらい大きさって違うんでしたっけ？
4分の3ぐらいって、大きさが、うん、日本の4分の3ぐらいの大きさって、確か、はい、うん、それぐらいだったと思います。
ああ。
だいたいそうですかね。
九州がないぐらい。
あ、九州がないぐらい。あ、わかりやすい。
ああ。じゃあ日本より。
緯度もなんとなく、うん、うん。同じぐらいで。あ、だから季節がちょうど逆で、今、収録は秋ですけど、日本では秋ですけど、今ね、春で桜が咲いてたんですよ。
そうか。
面白い。
ね、真逆ですね。ね、
という、ニュージーランドからお届けしておりますが、マリちゃんなんですけど、昨年の大晦日、大晦日でしたよね。仕事の時給講座に入ってくれまして、はい、まあ、一言で言うと、ものすごい行動力のある人なんですよね。うん。で、まあ、ニュージーランドでパーマカルチャーを実践されてるんですけど、まあ、入ってすぐに、講座に入ってすぐいきなり電子書籍を出版したりですね。あとは、鶏を欲しいなって言っていたら、すぐというか、まあ、先々週ぐらいですかね、このリアルタイムの話で言うとね。はい。すぐ手に入れたり、ニュージーランドでお米作りたいんだって入った時言ってて、なんか、入ってる間にすぐ、お米手に入ることになりましたみたいな。種もみか。うん。とかね。で、そして昨年ですね。昨年は、1年間家族で日本を車旅されてる。家族4人ですよ。うん。をされてるというね、なんかすごいユニークな方なんです。はい。
すごい、すごい。
すごいんで。そんな、マリちゃんです。
はい。
はい。ということで、いろいろお話を伺っていきたいんですが、ニュージーランドに、マリちゃんはニュージーランドに住んで20年ほどになると聞いていますが、
はい、
ニュージーランドに来た理由、経緯など教えてもらえますか？
はい。なんか、すごい私、行動力があるように見えて、全然理由は普通なんですけど、高校の時から、高校卒業してから、 もうとにかく英語を喋れたらかっこいいなって言った。そんな単純な理由で英語を卒業して英語の英会話学校には通ってたんですけど、うん、でもまあだらだら通ってたから喋れるようにはならなくて、うんうんうん、でも外国人の先生だったので、海外行ってみたいなっていう気分になってきて、うんうんうん、でワーキングホリデーで来てそのまま居ついてる感じです。
なんかワーキングホリデーでニュージーランドって、まあなんかよく聞く話ですね、はい。
その頃インターネットが普及、うんうん、家庭に普及されたっていうか、
あぐらいの、
ま
あ、
みんなは携帯持ってるけど、うん、私はコンピューターをやってたので、
はいはい、
それでなんかネットでつながるのが、海外につながるのが、
うんうん、
面白いと思って、
へ、
こんな感じで海外に来ることになりました、
う
ん
う
ん、
お
どうしてニュージーランドだったんですか？
ニュージーランドの理由は、あの留学のなんて言うんですか、カタログみたいな、
うんうん、
それを見てるときにアメリカとかイングランドとか、うん、カナダとかすごい情報がいっぱいあったのに、うんうん、ニュージーランドが2ページしかなかった、
うんうん、はいはい、逆に気になるパターン、
逆に何これと思ってで地球儀を見たらニュージーランドが見つからなくて、
うん、おー、はいはいはい、
どこにあるんだろうと思ったら地球儀の逆さまにあって、ここはと思って、
うんうん、見にくいところになりますよね地球儀的には。
で来てみて、もうここに行かないとと思って行ってみたら日本人多かったんですよ。
そう、
結構日本人いて、
うん、
で日本の文化とかも結構こういう関係がいっぱいあって、日本と、あ、私知らなかっただけで実は結構中身がもう濃いんだと思って、ニュージーランドと日本の結束は結構強かったです、
うん、
はい、
すごい。そんなきっかけから20年ぐらい住んで、はい、今、ニュージーランドでの暮らしはいかがでしょうか？
ニュージーランドの暮らしはですね、日本と同じところもあって、
うん、
マオリの文化とか、
はい、
日本の歴史とか、ちょっと似てるところがあって、島国っていうのと、
はいはい、
お魚も食べるし、
うんうんうん、
他の海外ではお魚食べなかったりとかするんですけど、うんうんうん、そういうのが似てたりとか、あとは、家を直しながら暮らす、do it yourself、
はいはい、
DIY ショップ、さっき、ね、ゆうきさんを連れて行って、ね、
さっき連れて行ってもらいました。
はい、そういう家を、そういう、そうですね、もうパーマカルチャー、国がパーマカルチャー的な、
そんな気がしましたね。
そんな感じです。もう、それが、ニュージーランドっていうのはさっきも言ったように、結構他の国から離れてるところにあるので、うん、材料とかを輸入しなきゃいけなくって、
うんうん
う
ん、
そうすると時間がかかるから、はいはい、自分で作った方が早いっていう、
うんうん
う
ん、
それで Do It Yourself の精神がこう、うん、根付いてきたっていう、
はいはいはい、
国です。
Do It Yourself DIY ですね、
はい
はいはいはい、うん、なるほど。ニュージーランドの文化の違いとか
は
感じますか？
はい、大きな違いで言えば、
うん、
南半球はこの季節が逆なので、
はいはい、
そうクリスマスが夏
あ
、
はい、でクリスマスがな、ね、夏という格好をしてるのかなと思うじゃないですか、う
ん、はいはい、
でも普通にふわふわ のオーバーコート
して
るサンタクロースもいたり、
うん、
で裸のサーフィンしてるサンタクロースもいたり
そ
ういうなんかないことに気にしない。
はい、
結構受け入れる、他の文化も受け入れ、はい、受け入れるのが得意な国です。
うんうん、
あと、裸足で歩く人もいます。
うん、
外。はい。スーパーマーケットとかも裸足で。
そう、なんかさっきいたような気がして、あれって思ったんですよね。裸足で歩いてる。
そう、暑いから裸足。
うん。
あ、すごいシンプルな理由なんですね。
はい。
いや、そんな中で、マリちゃんはパーマカルチャーにはどのように出会ったのでしょうか？
はい。もともと、私は化学肥料や防虫剤を使うような普通の家庭菜園をしていて、うん、もう効率よく収穫することを考えていたんですけど、うん、
はい、
で、そうやって調べてるうちにコロナ禍で家にこう、いることが多くなって、うんうんうん、 で、YouTube 見ながら検索してたら、耕さない、水をあげない、肥料をあげないっていう、自然農法の福岡正信さんの考え方を知って、で、あ、これなんかニュージーランドではパーマカルチャーって言うんじゃないかと思って、それでパーマカルチャーを勉強しようと思って、で、せっかくニュージーランドにいるから、隣のオーストラリアの、パーマカルチャーの提唱者の、あのデイビッド・ホルムグレンさんのオンラインコースがあるっていうんで、それを受けてみようと思って、受けたら、すごくそれが良くって、で、例えば講座で学んだのが、私たちは地球上の生命の一部であり、動物や植物、微生物も含めて共存しているっていう。ね、そういうのを、学んだことをまず行動しましょう。学んだだけじゃなくて行動しようっていうのと、で、学んだことを周りに伝えることで、周りもみんな幸せになって、その幸せがまた自分に返ってくる。環境が良くなれば自分も幸せ の輪に包まれるっていう話を聞いて、私はこのパーマカルチャーをみんなに伝えなければいけないと思って考えて行動するようになりました。
そうなんですね。
ね、デビッド・ホルムグレンさんってパーマカルチャーを作った人という、のはずで。
のはずです。
のはずってなんで自信なく言ってんだ、その方からのなんか講座だったんですよね。はい。だからすごいな。
ね、本当ですね。
はい。
じゃあ、突然ですけれども、ここで、マリコさんが初めて、三つくりさんのメルマガに返信された時のメールをちょっとご紹介させていただきます。
はい。お願いします。
はい。はじめまして、三つくりさんのことは1年前ぐらいから存じ上げていましたが、メッセージをするのは初です。最近、ミスクリさんのポッドキャストに出会い、作業をしながら聞いています。私もパーマカルチャーの生活がしたい、パーマカルチャーを職にしたいと思いながら動画制作の道へ進みました。おかしいですよね。子供が小学校に入って手が空いたことで、専業主婦だった私は自分の好きなことをして稼ぎたいと可能性を探している時に動画編集の広告に出会い入学しました。というのも、パーマカルチャーは一人でするものではなく、みんなで学びをシェアすることで知識を広げ、みんなで分かち合うことが大切だと学んだからです。しかし、口下手な私は、うまく話せなくても動画でなら伝えられるのではないかと思ったのです。それから1年、動画制作を学びましたが、その間は家のことや庭のこと、暮らしを大事にする時間が持てず、目の前の作業に追われ、やりたいことと現実の方向性の違いに苦悩しました。そこで気づいたのは、パーマカルチャーを職にしたいなら、パーマカルチャーの仲間に従事する必要があるということ。これからの新時代のビジネスは、今までの組織に属して渡された仕事をこなす歯車の一つのような存在ではなく、コミュニティを作り、コミュニティの仲間と仕事をする。一人一人が自立をした存在で、自分の得意分野の仕事をして、不得意な部分は仲間の力を借りる。だから信頼できる仲間づくりが必須。そんな仕事の仕方になっていくのだそうです。それってまさしくパーマカルチャーの理念なんですよね。それが分かった時に、三つくりさんのポッドキャストに出会い、三つくりさんの生活を拝聴しながらお仲間になれたらなぁと思っていました。そしたらなんと、仕事についての無料講座を開かれることと、Facebook グループを作られたことを知りました。しかも申し込みが今日まで。もうこれは運命だと思いメールさせていただきました。私はニュージーランド在住です。ニュージーランドでパーマカルチャー生活をしたい。日本との間で情報交換などができたら嬉しいです。という熱いメッセージを、ね、
熱いメールを、これ多分だから、2024年の5月ぐらいのはずなんですよね。で、これ僕が、メールをくださったんですけど、もうなんか内容の厚さと、そしてニュージーランドではないかと、僕が初めて海外に行ったニュージーランドではないかというので、すごい テンション上がってました、
ね。そうですよね。テンション上がりますよ
ね。はい。そうなのですよ。ありがとうございます。
今のメッセージで、ね、マリコさんも、なんかこの当時のことを、はい、思い出したのではないでしょうか。
なんか全然、思い出してなくって、っていうか、すっかりこんなメールを出していたことも忘れていたんですけど。はい。読ませてもらった。
あ、そうな
んです。こんなの出したっけ
あ、本当ですか。はい。すごい熱いものを感じますけど。
ね、そうそうそう。熱いものを感じて嬉しくなっちゃったんですよね、うん、本当に。
ねえ。で、ポッドキャストに、出会いということを書かれていて、ポッドキャストはどのようにして出会われたんですか？
はい。で、ポッドキャストは私の iPhone を持ち始めた時に、ポッドキャストのアプリが入っていたので、で、それをこう、
はい。
検索してこう聞いていた時、最初英語のポッドキャストしか入ってなくって、それで日本語を検索して、ね、パーマカルチャーって調べたら、セミリタラジオが出てきて、で、おーと。で、それから、本当に、その頃、日本語のポッドキャスト珍しかったんです
よ、ね。あ、そうなんですね。は
い。それからずっと聞いています。
わ、うんうん、嬉しい。
パーマカルチャーで検索だったんですね。うん、
多分パーマカルチャーってやった。
うん。パーマカルチャーでも多分ヒットしますよね。試したことなかった、そういえば。
はい、多分、三つくりさんの番組ぐらいじゃないかと思うんですよね。パーマカルチャーとか、うんうん、いや自給自足。
そうそうそう。なんか、今言うと、番組名どうしようって言って、自給自足でヒットするものはないですね。じゃあこれいいですね。みたいな話を。
そう
そう、イキさんと話した覚えはあったんですけど、
うん、
パーマカルチャーではなんか、あんまり考えてなかったですね。
おぉ。わぁ、嬉しいですね。
嬉しいですね。
ね。で、そこから仕事についての無料講座を受けられたんですよね。
受けられたんですね。
うん、仕事の時給講座。ね、だから昨年の、うん、5月ですね、5月に大体一斉募集をすることが多いんですけど、うん、その時に、まあ、体験的な感じで無料講座をやって、だ時にその時にね受けていただいたんですよね。なんか覚えてないみたいな、
ね。去年じゃなくてその前だと思うんですよ。
あ、はいはいはいはい。
旅行中には多分受けてないか。
そうだそうだ。あ、そうだ。
うん。2年前。
2年前なんですね。
はい。
あ、だからそうか。うんうん。あ、じゃあさっきのメールも2年前ですね。う
ん、
きっとね。
だからあんまり覚えてない。
そうだそうだ。うんうん、そうですそうです。
はい
はいはい。じゃあ無料講座が申し込みが今日までだとなって。で、
はい、
受けられて、うん、で、そこから仕事の時給講座の受講に至った、はい、ということですかね。
そう。結構長く考えて、その時は講座を受講しなかったんですけど、うん、で、もうでも、こう、頭の片隅にはずっとあって、それで私が本当に受講したのは、日本からこっちに帰るときに、うん、広告が出てて、試しに出した広告が出てて、そこで、あ、私はもうパーマカルチャー、ここでやらなければと思ったんですよね。ニュージーランドに戻ってくるときに。
うんうんうん。
あ、また、三つくりさんの広告に出会ったわけですね。
はい。
運命感じますよね。で、仕事の時給講座をじゃあ受けるぞとなって、
はい、
受講されてから、もう先ほど三つくりさんがいろいろお話はされましたけど、実践、挑戦されたことをちょっとマリコさんの口からもお話しいただけますか。
はい。挑戦したことはたくさんあるんですけど、でまずは、まあ、ブログを毎日書くこと。うん、で、そのために、いろいろ忙しかったのに時間がなくって、で、逆に必要のないものを手放すっていうことをまず先に始めて、
はい。
で、はい。これも大変、手放すのって大変なんですね。
大変ですよね。
欲しいものはいっぱい手に入るけど、うん、それがいっぱいになっちゃうと、手放さなければ、目標のものにたどり着けなくて違う方向に行ってしまうっていたので、今まで。
うんうん、
それで、それを手放すことがまず最近にあって。
手放すっていうのは物ですか？
やってたこととか、こう、うん、一生懸命やってどの動画編集のこととか、動画編集のスキルも、いろんなスキルが必要なので、いろんなスキルをやるんですけど、うん、それをプロの段階まで持っていくのって、時間がかかることなので、うん、それでも動画編集やってても、パーマカルチャーができなければ意味がないので、うん、そういうのを手放していったりとかして、時間を作ってブログを書いて、それで先に、入った時にミニ本を作ったりとか、
はい、はい。
はい。で、メルマガ作って、で、今度知識を、皆さんに伝えるっていうことはできるようになったんですけど、でも、知識を伝えてもやっぱり行動につながるのが、どうやっていいのかわからなくて、それから自分もまだそんなにパーマカルチャーの暮らしが満足にできる状態ではなかったので、うん、今度は今やっとこの鶏を飼ったりとか、うん、それでパーマカルチャーの暮らしにだんだん近づいていけるっていうか、うん、はい、うん、そう、これからのまた課題、あと、はい。はい、です。
なんかすごいいっぱい面白い話があったんですけど、そうですね。なんか、まず手放せないと時間作れないっていうのが、面白いっていうか、多くの人が、こう、いろんな情報があって、あ、これやってみようって思いつつ、なんか新しいことをやろうとすると、そもそも日常生活でいっぱいなのに、新しいことやろうとすると、あとはもう削るところは睡眠時間しかないみたいな感じで、うんうん、そこに睡眠削ってやろうとして挫折するっていうのが、すごい、かなり多くの人の現代人のパターンじゃないかなと思うんですよね。
はい、はい。
うん。それが、ね、まりちゃんは、もともと、ね、自分で仕事をしたいなっていうことで、動画制作を仕事にしようかなって思って勉強して、うん、はい、まあ実践はされてたじゃないですか。それを、まあ手放したっていうのはね、すごいなと、はい。なんかもったいなくて手放せない気がするんですけど、
まあでもまあ使うと、うん、趣味段階では使えるので、うんうん、プロにはなれないけど。
うんうん、
はい。
そっかそっか。じゃあある意味、そのプロの道を手放し、このパーマカルチャーで仕事の時給講座でやるんだっていうふうに決めた。
はい。は
い、おー、すごい。
ね、なんか、言われれば、まあ理論的にはそうじゃないですか。その何かをやるのためには何かを手放してやると時間が増えて、それがね、できないですよね、普通ね。
なかなかできないと思います。
ねえ。そう、だからやめるってすごい大変ですよね。で、そう、あとね、もう一つ今話を聞いてて思い出したのが、ブログの、今のブログ名は、まりちゃん。今発信されているブログ名は、うん、はい、ニュージーランドで UFO 動画始めました、
はい、
というブログ名で、
うんうん、
ブログ名とか自分の肩書き的なものをどうしようっていう話をね、うん、一番最初にしたことを思い出したんですよね、うん、で、その時に、まあ、私まだそんなパーマカルチャーしてないので、うん、パーマカルチャーの発信はしたいですけど、うん、してないんです、うん、だから、なんかそんなすごいことできません的なことを言ってて、はい、いやいや、そういう感じで発信してもいいですけど、私はニュージーランドでパーマカルチャーしている、パーマカルチャーしている人のことパーマカルチャーリストって言ったりするんですけど、パーマカルチャーリストですって言って発信したら、その、発信がそうだから、あ、自分もそうなろうと、
はい、
こう、ちょっと背伸びした肩書きを示しちゃって、それに自分が追いつくっていう方がスピードアップしますよって、
はい、
でもそれは怖いんですよね。
はい、
どっちか、そういう意味で二つのやり方がありますよって言ったときに、マリちゃんは、この、大変な方というか、うん、パーマカルチャリストですと名乗ってしまう方を選んだんですよね。
はい、最初の方は、どうせ見てくれないですから、って。見てくれるようになったときに、うんうん、そう、パーマカルチャリストになってればいいんですよ、みたいな感じ
ですね。う
ん、
そうですね。はい。
ああ、すごい大事ですね。
ねえ。だから、先に名乗っちゃうっていう、ちょっと怖いことを。
ちょっと怖いこと。
うん。まあ僕はね、その二つの道があります。選ぶのは、まりちゃんじゃないですか。で、怖い方を選ぶって結構大変なんじゃないかと思うんですけど、どうして選べたんですか、
うん、もう、ゆうきさんが言うから、もう信じて、素直に信じて、行動しただけです。
素晴らしいです。 そうですね。私もこの収録の前に、うん、マリコさんのブログを拝見したんですけど。
ありがとうございます。
いや、もうたくさん、もうパーマカルチャーに精通してる方なんだろうなって思っていたので、今のお話はとても意外でした。
うん、そう、だからもう言っちゃうのも怖いんですよね。中身がちゃんと伴ってないから。うんうんうん、逆にそういう方が増えてきたら、もう本当に私やらなきゃと思って。うんうん、だからどんどん、行動が早くなる。
ああ、なるほどね。
やっとかないと。はいはいはいはい、はい。
それで行動がスピードアップされて
た。言っちゃったからには、そうなっとかないとと思う。うんう
んうん、ああ、うん。僕もだから冒頭で、そう、マリちゃん一言で言うと行動力のある人でって言ったんですけど、まあ、ここ一年というか、仕事の時給講座入ってからのマリちゃんしかある意味見てなくて、もうずっと行動してるから、
目の前に現れてくるんですよね。そういう情報を求めているからか、うんうん、今までだったら多分あっても気づかなかったりとか。
ああ、鶏が手に入る話とか、うんはい、もうまさにね、2週間経ってないんですよね、鶏。うん、今年の1月か2月か、ちょっと、今年の初めぐらいになんか、私の目標ですみたいなので、うん、いくつか、こう、講座の中でね、目標を上げていて、その中に鶏も入ってたんですよね。
うん、はい、うん。
で、だからずっと頭にあったんでしょうね。
はい。
で、ある時っていうか、その先々週あたりに、鶏を、うん、どういう話があったんですか、あれって。
あれは、Facebook を見ていたら、うん、売りますっていう人が近くにいて、うんうんうん、はい、で、今まで見てても、あっても遠くって取りに行けなかったりとかだったのが、うんうん、本当に結構近所のところで、はいはい、売りますっていう人が現れて、もう行かなきゃと思って。
即返信したんですか？
はい、即返信したら、即返信返ってきて、はいはい、もう今来ていいよって感じで、もう今行きますか？
当日とか、翌日レベルで。
雨も降ってて、うんうん、どうしようかなと思ったんですけど、うんうん、返信が早かったからもう行かなきゃと思って、うんうん、ね、ここ逃したらなくなるかもしれないから、うんうんうん、ちょっとね、こういう時って、すぐに、
う
ん、動かないとなくなっちゃったりするので、
ですね。
はい、躊躇してはいけません。
うん、ねえ、そんな、ある話じゃないですもんね。鶏売りますなんてね。
そうですよね。しかも近所で。
はい。
すごーい。
そう、毎日今、3つ卵をいただいてます。
そんなに産んでくれるんですね。
はい、4匹いて。
4羽
?4羽です。はい。
ああ。
うちの鶏よりもすごく優秀で。うち20羽で1個ですからね。
まあ、それもそれで。すごいですね。じゃあ、やっぱり仕事の時給講座でもう、こう、やらなきゃっていう気持ちに駆られて、
はいはい、
で、すごい行動をしてこられているわけですね。ああ、じゃあ講座を受講されてよかったことはどうでしょう？行動力が上がったとかですかね。
行動力上がりましたね。なんか運がどんどん引き寄せられてくる気がしますね。はい。今までずっとぼーっと生きてきたんですよ。なんか、この、本当に講座を受けてからは。スピードアップしました。
おー、すごい。
すごい。
すごい。
もしかして運気の上がる講座なのかもしれない。
本当にね、やればやるほど運が上がっていく気がしますよね。
確かにね。いや、うん。なんか、そう、なんかね、いろんなところから声がかかってるんですよ。市役所ですか？行政ともね、うん、なんか、関わりを持ち始めたりして、ね。
はい。マリコさんが。
はい。
マリちゃんが。うんうんうん。
というか、マンガネって小さな町なので、結構みんなが、知り合いの知り合いは知り合いみたいな感じになって、はい。で、うん、なんかあんまり、市役所って言っても全然格式高くなくって。市役所かな、うん、
うんうん。
でね、なんか一緒に活動というか、プロジェクトを、うん、をやる話になってきたりですね。すごいんですよ。
すごい。いや、もう本当に、もう、マリコさんの行動力は半端ないということが伝わったと思います。はい。じゃあ次回はですね、またそれが、より感じられる、 マリコさんがご家族で日本縦断されたことについてお話を伺っていきますので、マリコさん次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
マリコさんについてはエピソードの概要欄にマリコさんのブログ、ニュージーランドで遊歩同学始めましたのリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。マリコさん、三つくりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。